聖書の朗読を無責任長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書ヨシア記3章1節から6節まで、旧約聖書の372ページです。
旧約聖書ヨシュア記第3章1節から6節、朗読いたします。ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシテムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中をめぐり、民に命じていった。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立って行った。
ただいまから旧約聖書ヨシア記3章1節から 6節までを通して、ヨルダン図書が示すイエスの救いと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ヨルダン図書というのは航海図書、渡るという意味を、歩いて渡るという意味を表す言葉です。航海図書というのはよく言えるんですけども、ヨルダンの場合はヨルダンとか、渡る川と書いていう表現もあります。川ですから渡って、川を渡るという漢字を使うこともあります。今日はお手元にのいつものように聖教のアウトラインがありますけれども、聖書日課の3章と思います。実は3章から4章にかけて12の石を川底から持って上がって記念とするということがあって、私は時間の都合もあってそのことには触れないでおりましたら、そう朝礼拝と第4礼拝で池田先生が御用なさるときにそれがテーマになっておりますから、神様の導きだなと思っております。今日最初にですね、ヨシュア記に入って、今日は第1回目の日曜日ですから、すでに1章2章と日課で味わっていらっしゃることですけれども、この前の新命記からヨシア記に移る中でリーダーの交代がなされます。モーセからヨシュアにっていう、その交代の中で、少しモーセの最後のところから、見ておきたいと思います。地形的なこともありますし、出エジプトからのレビ記、民数記、申命記との流れの中でヨシア記との関連を見ておきたいと思うのです。34章申命記の一番終わりの短い34章にモーセの最後の状況報告がありましたね。34章368ページを読んでみますと、一節、モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。 主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデヨダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土、西の海まで、ネゲブと低地、すなわち夏目ヤシの町、エリコの谷をツワルまで、そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブに、あなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして主の命令によって主のしもべモーセは、モアブの地のそのところで死んだ。この後ですね、書いているのは、モーセが死んだ時は120歳だったが、目はかすまず気力も取れていなかったとあります。で、イスラエルの民はモアブの草原で30日間、泣き悲しんで、もの期間を過ごしたというんですね。そんな出来事がありました。少し地図でそれを振り返ってみたいと思います。どうぞ。エジプトを脱出しました。で、そして今この地図でいると、アラノをさまよって40年間迷った後、死海のほとりのネボ山というところまで、ここまで来ていますね。で、はるか彼方をここから見渡しているんです。東から西へ見て、死海も地中海も見ながら、この約束の地を見ています。アブラハムにかつて神様がハランの地で与えて約束した土地がこの約束の地です。この約束の地をモーセははるかに見通しながらついに渡れなかったと言います。新明記に登場する重要な場所はこの地図に表されているわけです。で、次をどうぞ。視界のところを拡大すると、山並みが見えますね。視界があって、ネボ山があります。ここからずっとガリラヤ湖まで、ヨルダン川上り、さらにガリラヤ湖の上から、ヘルモン山の方まで行くわけです。このヨルダン峡谷という非常に低い地域に山が迫っていて、こういう場所に川がせき止められて上流までこうの横へそんなにあふれないでいくというそういう地形もこれで大体見ることができます。そんな意味でこの地図を紹介しました。両方川の両方は両岸は岩であるという、崖であるということを見ました。では次どうぞ。その視界のそばにあるネボ山、先ほど見たネボ山の上のから遠くを見渡した、東を見渡したところで、ここがちょっと暗いあたりが、このあたりが視界で、ずっと向こうに地中海が見えるというんですね。で、はるか彼方に地中海が見えるというんですが、これがエリコですね。この辺りがエリコでモアブの平原ということになります。約束の地をモーセがはるかに見渡しました。どうぞ。先ほど言ったエリコを、今の現在のエリコの町々ですから旧市街地というふうに分かれているようです。ザーカイがイチジクガの木に登っていって、イエス様あなたの家に泊まることにしてあるからと言って、その日この家に救いが来たというあの出来事のエリコのオアシスの町です。どうぞ。違う時間帯で、こういう時間帯で見ています。次どうぞ。逆に 山裾のヨルダン川の手前のモアブの平原から東を見るとネボ山が見える。モーセはこの頂きピスガの峰で生涯を終えたと今この34章は語っています。まあ、アブラハムに与えられたイサク・ヤコブに受け継がれた約束の地を与えるということはこのように実現し、モーセからヨシュアに、ヨシュアがそれを受け継いで約束の地に民を導き入れます。ヨシュアという言葉、名前はヘブル語で救いとか解放という意味を持っていて、ホシアと言うんですけれども、これが新約聖書のギリシャ語でイエスという名前になるんですね。だからイエス様のお名前はヨシュアと同じで救いと解放という意味を持っている。その民を罪から救うという意味であるというのはそういうことですね。ヌンの子ヨシュアは、まあ、青年時代、まあ、エジプトで生まれ、青年時代はのモーセに仕え、アラノの旅を共に歩み、やがてカナンの地を偵察に行く12人の中の一人に選ばれました。カレブと共に今すぐ攻め取るべきだと言いましたが、多勢に無勢で結局不信仰によってその時行かなかった。40年間アラノをさまようことになったというわけです。ヨシュアにとって約束の地であり、その征服は約束の成就でもあったと言えます。その立役者になった人物ヨシュアの名を取ってヨシュア記は書かれているわけです。それまでのモーセ五章と比べながら、この橋渡しが34章からヨシュア記の、新明記34章からヨシュア記の一章ということで、全体を皆さんに見渡していただきました。それでは今日の最初のポイントは五節にあります。ヨシュア記の三章の五節。ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。目を留めたいのは不思議という言葉ですね。言い換えれば奇跡とも言えると思います。神様が不思議なことをなさる。で、聖書は今日のヨルダンとかあるいは図書のような出来事をの伝えていますね。まあ、先ほどからお話しているモーセのもそうでしたね。モーセはの出エジプト記の二章にあるんですけども、もう少し見ておきたいと思います。映像を見ていきたいと思うんですが、モーセのことをお話しするのに、次のこれがモーセの記念碑でピスガの山頂近くにある、マウントネボとあります。それからモーセス、オブモーセス。だから、その記念碑ですね。まあ、ヘブル語と英語で書いてあるんですけども、モーセはここで死んだ。ではお願いします。不思議をされた モーセはヨルダン川ではなく紅海という海を渡らせました。こちらは前も出エジプト記の時に見たと映像ですが、アートですけども、人々がエジプト側から紅海を渡ってやっとたどり着いたという人々の姿です。動物たちもいます。子供もいたでしょう。これはモーセです。で、追いかけてきたエジプトの軍隊はモーセが手を挙げて海が再び閉ざされた時、波に飲まれ沈みます。この姿があって、出来事があって、いわゆるモーセの航海図書ということを表す絵です。不思議な出来事です。神様の力を表しているわけですけど、モーセの他にもう一人大預言者がいます。その人がエリアです。イエス様が変貌山と呼ばれる山に立っているとき、イエス様の姿が栄光に輝き、二人の人がそばで話を、一緒に立って三人で話をしていた。一人はモーセ、もう一人がエリアであります。そのもう一人のエリアもまた不思議なことをしているんですね。列王記の、開かなくていいですか、列王記の第2の2章あたりを読んでいただきますと、その物語が詳しく書いてあります。エリアは後継者、エリシャを連れてヨルダン川で前で川を開くんですね。もうエリアは死のうとしていますが、次の後継者エリシャにバトンタッチをするためにその出来事が起こりました。預言者たちはたくさんこの二人を見ています。ヨルダン川の方へ向かったエリアは自分の外套を脱いで、それを畳んで巻いて、それで前にあるヨルダン川の川面を叩きます。ヨルダン川は開いて、そこをエリアとエリシャは通りました。その後エリアは火の馬、炎の車に乗って竜巻の中に天に帰っていきます。映像をどうぞ。そのアートが、想像の絵がこの絵です。見上げて見送っているのが、唖然としているのがエリシャです。預言者エリシャですね。で、ところがこのエリアの残していったマントをエリシャは着て、そして私に2倍の霊をくださいと言うんですけども、この後エリアの手に帰っていった、登っていった後、一人でヨルダン川に向かいます。その時持っていたエリアのマントをもう一度畳んで海面、ヨルダン川に手をつけると、もうエリアの時のように開くんですね。そこをエリシャは渡ります。それを見て預言者たちは、確かに大預言者エリアから次のエリシャに権威が移譲されたということがわかるわけです。まあ、そんなことが聖書に記されている。もういずれ もう不思議中の不思議であります。もう一度映像を見てください。ヨルダンの、次どうぞ。ヨルダンの地形の中で今見たような出来事が起こって、かつてもあったということでありますけれども、さて、その後起こったということでありますけれども、ヨルダン川は実はこの今見ると大した川じゃないんです。ですけど、かつては大変水量が多い この時代は大変水流の多い時代だったと伝えられていて、まあ、今でもこの収穫期に雨季にはヘルモン山の雨季の雪解け水が溶けて川の水位は上昇します。で、そういう時の状況が次の映像です。大変増水している状況ですね。ヨルダン川にある近隣の地域です。次もどうぞ。まさに氾濫していて、もう一つの映像を見ていくと、もう渡れそうにありません。ですから、こういう状況の中で、まあ、上流の方に川がせり、高くそびえ立ったと言われる状況や地形が、想像されるわけです。さて、7節を見て次のポイントです。7節を読んでみますと、主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あの大預言者モーセと共にいたおられた神様がヨシュアと共にもいる、そのことを大いなるものヨシュアの権威を主の民が知るためにというのが、実はこの不思議の意味持っている意味でした。どうしてこんな奇跡をヨシュアの時になさるのかというのは、まさにそれにあたるわけです。それは先ほど申し上げたエリアが街頭でヨルダンの水を分けたように、同じようにそれを後継者エリシャが、預言者エリシャがそれをしたように、まさにそれは私がモーセと共にいたように。神様がエリアと共にいたように、エリシャと共にいる。モーセと共にいたように、ヨシアと共にいる。重なります。それをイスラエルの民が認めることができるように、確信することができるようにっていうのは、これがヨルダンを渡るという、持っている意味でした。さて、この後ですね、こんな絵があります。どうぞ。これはヨルダン川をいよいよ渡ろうとして足を踏み出す場面ですね。で、そうすると川が上流にこう渦高く積もっていって、乾いた地を渡るように渡っていったんですけども、この先頭にあるのが、契約の箱でした。六節。ヨシアは、祭司たちに命じていた契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立っていった。民の先頭には、神の契約の箱が立つ必要があった。で、これは、実は民数記の10章の中で、神様がシナイ山から出発していくときに、まず契約の箱から出発しなさいと命じていらっしゃる。今回も一緒なんです。その時、モーセは、こう言いました。民数記10章33節。こうして彼らは主の山から3日の旅に出た。主の契約の箱は3日の旅の間、彼らの休む場所を探し出すため、彼らに先立って進んだ。で、同じ民数記10章の35から36。契約の 箱の進む時、モーセは言った。ああ主よ、立ち上がってください。そしてあなたの敵を散らしてください。あなたの憎む者どもがあなたの前から逃げ去るようにしてください。またそのとどまる時に彼は言った。ああ主よ、幾千万のイスラエルのために帰ってきてください。契約の箱が立ち上がって進むとき、神様が立ち上がってくださるように。それがとどまって置かれるときは、そこにいてくださるように。主が共にいてくださる。そして敵を打ち破ってくださる。そういう軍事的守護神の役割をこの契約の箱は担っていたようですね。だからたくさんの敵がいる中で荒野を無防備の彼らが無事に守られて過ぎてきたのは奇跡ですが、これは主の臨在があったからですね。もう一度地図を見ていただきましょう。このままちょっと見ていただいて、戻していただいて、この絵ですけども、ここに、4節。あなた方と箱との間には約2000キュビットの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなたの行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。2000キュビット。この先頭のから一段を置いてから本体が入っていくというんですけれども、2000キュビットというのは1キュビットが指先から肘までですから、大人のだいたい45センチ、45センチと言われていて、2000というとだいたい800メートルから1キロ。その間、契約の箱の間を開けて歩むということにしたんです。それが、理由は、それに近づいてはならない。それは、聖なる神の箱に触れて、神の裁きを受けないようにという、ヨシアの判断でしょうね。ペリシテ人と戦ったときに、まあ、最初、契約の箱は負けてしまって、奪い去られました。ところが、ペリシテの偶像、ダゴンは、台座ごと倒れて、バラバラになったという出来事がありました。サムエル記の第一の四章ですね。で、ペリシテの人々は大変災いが起こったので困った。でも、今度はダビデは契約の箱を取り返そうとしたんですけども、そのエルサレムに登る途中、ウザがうっかりですね、触って、そしてその場で撃たれて死にました。聖なる神様のお怒りに触れたわけですね。まあ、ヨシアは箱と運ぶ祭司たちを中心部隊からこんなに遠く離れておいたのはそういうことを恐れたと思います。あるいは気を配ったと思われます。もう一回ちょっと見てください。地図を。先ほど来見てるヨルダン川、そしてエリコの町へと進んでいきますが、次どうぞ。契約の箱です。先頭に立ちました。今日、これあとは最後のポイントになっていくんですけど、契約の箱がなぜ中心に最初にあって、そして、進んでいったのか。これはですね、イエス・キリストが契約の箱に代わる新しい 契約の仲介者となられたということを最初から予測しているからです。むしろ契約の箱によってイエス・キリストを予表している、あらかじめ示しているということが言えます。で、私このことを申し上げる前に、このヨルダン川を渡るというときにね、契約の箱が先に渡るとき、ああ私たちもそうだったなと思うんです。私は80数年の西大寺の教会の歴史の中で、教会がとなってから4代目の牧師になります。それまでたくさんの牧師たちが通いで群れを、小さい群れを導いてくださっていましたが、石原家のこのお家、日曜日礼拝を場所として提供していただいて、西大寺教会が独立してからの武田牧師、北尾牧師、小山清高牧師で、私4代目なんです。で、その時ね、教会の今長老さんになっている青年たちがね、千人教会の幻を持ったんですね。で、まだ長屋で借家で、しかも私の来る2年前の時に夏季学校で水難事故で小学1、1年生の女の子が亡くなって、で教会で大変こう批判、非難の的になりました。そんな中で教会の信徒は心を合わせ、膝をついて神様前に祈ってまいりました。で、そういう中でこの先教会はどうなるんだろうかと思われる時に、小山先生は移っていかれ、私が代わって、使わされたんです。そんな時に千人にの教会になりたいと言ったら、と思いましたが、まあそのビジョンがあって、それを共有していく中で、実は私たちはじゃあ千人になっていくんだったら拠点が欲しいから、長屋の借家ではなくというので、ずっと貯めてきたお金を慰謝料で払ってしまって、残りの半分も3年かかってお返して、さあこれから次の街道をもう一回、プランを立てていこうという時に約1000万貯めたんですね。今からもう40年ほど前の話ですが、で、まあ本当に信徒の皆さんは一生懸命お捧げなさいましたね。もう本当にこの教会ずっと伝統的にお金持ちが少ないですね。いや私は金持ちで実はそれでいいんですけど、都会とかいろんなところで行くと結構事業家だとかいろんな方がいらっしゃって、この財的にサポートしていく、引っ張っていくということがあるんですが、本当に私たちは地方の教会で普通の市民が教会に来ている、そういう教会だと思います。で、そんな中で例えば千人の教会にしようといったときにですね、まあ、街道を建てる中で精一杯柱一本、瓦一枚、柱一本、釘一本という気持ちで、もう本当に老齢年金を捧げたりしながら、精一杯皆さん捧げてきて、そしてそういう準備ができていきましたが、この土地、はじめは830坪を買って、で、この街道を建てた時は建設費がなかったから、自分たちで労力提供ということで、いろんなことをして、結局は半額ぐらいで建てたんですね。で、それには設計監督をしてくださる田淵健一郎さん、島田京子さんのお父さんですが、いらっしゃって、 で、奥さんとともに、ひろこさんと一緒に働きを、この街道建設の働きを通して独立していかれるということになって、その、お働きが大きかったですね。つまり、長江の教会から、借家の借地から、いきなりここへ来た。で、ここを建てることができました。私、ヨルダン川だったと思います。当時は、そんなこと無理だったと思うんです。それを、当時の信者さんと共有しました。だから、もう皆さん、自分のできることを、ご婦人たちは縫い物をしたりとかね、男性たちは自分の得意の分野やできることを、プロの指導をいただきながらやりました。プロの方々も、クリスチャンでない方も、いろんなつての中で、本当に協力してくださったんです。儲け抜き。それから、ね、やがてボーイスカウトが始まり、サミュエル一日幼稚園が始まり、そして今のサミュエル幼稚園を始めるときに、ずっと建物を待っていたけど、土地が決まらないから教育館が建たない中で、ここでやるべきだということを示され、ここで始めた21人の園児、4人の先生。それが全日制のサミュエル幼稚園で、4年後には教育館が建ってそっちへ移りましたから。まあこれも、この時もサミュエル幼稚園を建てる時に理事長は教職経験者の島田先生が理事長で、今も本当にご健在で、モーセのように頑張って120まで生きていただかんといかんのですが、まだまだですが、そういう方は備えてくださって、周りを固める方々がいて、理事会で構成があって、進んでいきました。で、総会でそれが決議された。11月にその話があって、12月で、教会総会で承認があって、案内をして、4月開園ですからね。むちゃくちゃですよ。教育館を建てるために用意していたものを1000万を投じて、まあ、外部の遊具だとかいろんなものを用意していったんですが、でも問題はありましたね。まあ、岡井先生は、そういう資格がないように園長ができるのかとかね。もうそれにとどまらずいろんなことがあって、そのことがきっかけで教会を離れた方もいらっしゃいました。でも、あの時ヨルダン川渡ったんです。その結果、サムエルは今があります。ボーイスカウトもそうです。それに先立ったり、ラジオ伝道が始まり、やがて教育館ができてきて、その以降も、まあ、開拓伝道を始め、アイアイのができてきた。できてきたものもそのままではなく、いろんな状況の変化の中で、その都度、ヨルダン川を渡ってきた。ヨルダン川を渡った後も、何度も何度も、眼前の川に行く手を阻まれ、どのようにやっていったらいいのかと、イノベーションですよね。一度始めたことはそれで完成ではなくて、状況や時代の変化の中で絶えず対応し、問題を解消し、乗り越えて先を見る目を持っていないといけない。信仰によって導かれるんですが、神様は御霊によって知恵を与え、そしてそういう中でそれぞれの働きの責任者を通し、長老会や執事会を通して、そして教会の承認を得て、ことは進んでいきますが、戻っていただいて一枚画面。もう一つ。 前に川があるのに足を踏み出す勇気、これが昔も今もいるんですね。これは昔の話だからと言ってしまわないで、今もあるんです。それは私の後継者の時代に間もなくなるでしょうが、それも一緒です。いつの時代もそうやって危機に立ち向かい、問題を乗り越えていかないといけない。それがこの世にある教会。今ハレルヤホール、何度も何度も問題をクリアしながら、神様が奇跡を起こしながら導いてくださって、今次の段階をもう一度取り組んでいこうという、その説明会が来週です。今年の標語は新しい始まりへの挑戦です。今置かれているところにどっぷり腰を下ろしてしまってするんではなくて、次なるヨルダン川を越えていくということがいろんな中で言えると思います。昨日も最下の理事会をしましたが、新しい挑戦ということをやっぱり話し合われました。最下も同じ、サムエルも一緒です。アイアイとても同様です。教会本体もそうです。さて、そこでもう一度次の次画面を送っていただいて、もう一つ、もう一つ、はい。イエス様は新しい契約の仲介者である。つまり契約の箱はなくなったけれども、イエス様ご自身が契約の箱ですよ。読みます。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離させ、生ける神に仕えるものとするでしょう。もう一度画面を戻っていただいていいですか。三つほど、はい。契約の箱、はい。契約の箱の蓋の上にケルビムが翼を伸べる。この真ん中に前の祭壇で捧げた動物の血をモーセが聖所に持ってきて、さらに垂れ幕の向こうのこの死聖所の中でこの上に血を注ぎかけますね。贖いの箱の蓋の上に。そして罪は許される。贖いの血っていうのを実は契約の箱は意味しています。もう一回さっきのところに戻ってください。はい。キリストの血が傷のない、つまり罪のない、傷のない羊たちでしたが、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、契約の箱の上に、贖いの箱の上に捧げる血は動物ではなく、神の御子のイエス・キリストの血です。それはどんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。契約の箱にはそんな力がありません。贖いには、旧約には。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。はっきり聖書はそう言ってるんです。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、初めの契約の時っていうのは旧約時代の動物の生贄です。それをすべて贖うためにイエス・キリストが生贄となってくださった。召された者たちが永遠の資産の約束を受けると、こう言うんです。前の御言葉に戻っていただきましょうか。イエス様は言われました。聖餐式を定められた時のお言葉です。マルコの14章。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。旧約の動物によって表された古い 契約ではなく、新しいイエス・キリストの十字架の血による契約です。動物の生贄の血というのはですね、この動物であってもほふられて血が体の外に流れ出て、その血が祭壇に注がれる、捧げられる。そうでない普通にそこにいる動物の体の中の血は贖う力がないんです。ほふられ流され、祭壇に注がれた血だけが贖いの効力を持つんです。しかも動物ではない、神の御子イエス・キリストの血が、罪なき、ただ一人罪なきお方の血がほふられ、十字架の上にほふられ流され、祭壇に注がれた。だからイエス・キリストの血はすべての罪から清める力があります。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。繰り返し繰り返し聖書の時にそれを確認し続けます。聖書の贖いの教理の根本的なことがここにあります。命に対して命、死の苦痛を通して捧げられる刑罰、つまり代理ですね。代理、動物が人々の罪の代理であったイエス・キリストの命が、私たちの取られるべき命の代理になっている。しかも死の苦痛を通して捧げられる命ですから、刑罰ですね。十字架刑は神の呪いと裁きですね。絶対許してはいけないものも、現在の法律で裁けない罪がありますね。不条理ですね。これは許しておけないというものでも死刑になりません。それどころか死刑廃止論があるんです。命そのものが尊くって、神の戒めを破ろうが破るまいが関係ない。動物の命も人間の命も一緒だという哲学の中で今の世界は動いてるから。聖書の世界観で見ないとわからない。みんなが受けてきている教育は、そういう無神論的な、進化論的な、しかも反神論的、人間も動物も同じ値打ちという中で動いている。それに応援しているのが仏教や宗教は、三千草木疾海仏性。もう動物も犬も猫もゴキブリも、人間と同じで死んだら一緒。いや、魂は、値打ちは一緒。聖書は違いますね。人だけが神の形に作られて尊いもので、神の御心に背いたら呪われる、裁かれる。その神様の基準、律法が実会に代表される神の掟と裁きです。でもこの世界は聖書がないですから、神が裁く神がいませんから、掟も裁きも刑罰もない。で、そういう世界観の中で私たちはずーっと育てられ、教えられ続けていますから、改めて聖書によって、時代や社会や自分の人生や世界や世の中を見直さないと、クリスチャンであっても世の中の見方でものを見るということになりかねないんです。いろんなことでそうです。私たちは時代の子供です。良きにつけ、悪しきにつけ、時代の影響を受けていきます。だから、モーセが、ヨシアが信仰によって紅海を渡り、ヨルダンを渡っていったというのは、いつの時代も神の子たちは失ってはいけないんです。その覇気、信仰、決断、そのために払う犠牲は惜しまない。喜びとする。それが神の民の特色ですね。 それを受けて立ちましょう。十字架を背負って生きていこうというのが、皆さんが応じられた信仰の決断ですね。若者よ、こういう決断を持って、イエス・キリストに従って、十字架の旗を高く抱えて、しかもこの世の中で苦しむ人々を、助け使えていく、あるいはリードしていく責任があるんですね。そのために勉強する。何のために勉強しているかわかんない。そうは思わないでください。さて、永遠のあがない。地上の歩みだけではない。マルコの十四章。このイエス様の血は永遠のあがないなんです。皆様のお手元にある吉秋の三章に永遠のあがないということが出てまいります。では、最後のことをお話したいと思います。イエス様は、もう十字架にかかって死んで復活されました。だから、契約の箱がなくてもいいんです。バビロンに滅ぼされたとき、エルサレムは略奪され、契約の箱は行き先知らずです。でも、エレミア、預言者エレミアは言いました。それが失われたことを嘆き悲しむな。エレミアの三章十六節です。クリスチャンは、イエス様に向かうとき、契約の箱以上の存在をイエス様の中に見るんです。イエス・キリストこそは神様がそこにいてくださる神ご自身である。そしてイエス様は先立ってご自分の民を導いてください。信仰の創始者導き手であるお方を仰ぎ見つつ私たちは走るんです。イエス様は十字架の処刑の前夜言われました。誰も私を通していなければ父の身元に行くことはできない。契約の箱なんです。そして私を見た者は父を見たのだと大胆にも宣言されました。私と父とは一つです。次をお願いします。この後、ヘブルの9章に22節。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ヤギと子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げてくださったお方は、ご自分の血の注ぎによって、私たちを清めてくださった。クリスチャンはその血の注ぎを受けた。信じて受け取ったんです。清めるという言葉はカサリゾというギリシャ語は持っている意味が道徳的な清めじゃない、聖人君子のようだねという、そういう道徳的な清めではない。私たちはイエス様を信じる前も信じてからも道徳的に完全な人は一人もいません。心の思いもそうです。でもそんな罪深い汚れている私たちをより分ける、神様の清い神様の方により分けて取り除けることが、ここで言うカサリゾという清めるという言葉です。それをあがないというんです。罪があるのに罪がないものの場所へ移す。それが清めない。ヨルダン川を渡るということは、 イエス様のこの十字架の血潮の清めを信じて受け取るということです。クリスチャンはそれをもうしたんです。だからイエス様は、私の血によってあなた方を買い取った。あなた方は私のものだとおっしゃってる。すごい決断をしたんです。ヨルダン川を渡ってしまってる。航海もヨルダン川も渡っている。それで、イエス・キリストの贖いを、まだ、そんな風には私はまだ受け止めていませんという方は、ああ、私のためだったんですね。ありがとうございます。このまだ汚い私のままでも、清いところへと導いてくださる。イエス様の血潮の川があるんだったら、私はそこに飛び込みます。足を踏み入れます。それが信じるという決心です。洗礼を受けませんかという呼びかけは、その決断を形で表すことなんですね。じゃあ次の賛美を出してください。子羊、主イエスの打ち傷より流れる血潮は泉となり、汚れた罪人を身を浸せば、すべての汚れは清められる。ヨルダンが、イエス様のヨルダン川の血だと思ってもいいと思います。どうぞ。次を。十字架の盗人、死を仰いで血潮の泉を喜び見た、すべての罪をも清める血は、私の罪さえ清め尽くす。次どうぞ。子羊イエスより流れる血の清める力に変わりはなし、すべての御民を清め続け、滅びの技より離れさせる。どうぞ。主イエスの傷より流れる血の血に、私は信仰の目を開かれ、救いの恵みを喜びつつ、終わりの時まで主を讃える。尊い救いを歌う口が、やがては閉じられ、朽ち果てても、いい表現ですね。説教している私の口が閉じられ、棺桶の中に入って、火葬場に行っても、未知知の見舞いでなおも叩く私は歌おう、主の救いを。今日、ヨルダン川を渡ったことを本当に感謝し、まだ渡っていない方は、今日渡ろうと、決意をすべきではないでしょうか。お祈りしましょう。イエスの血はすべての罪から私たちを清めてください。先立って歩んでください。共にいて戦って勝利をください。神様、死をも超えた永遠の贖いに私たちを迎えてくださっていることを感謝します。この喜びをどうぞまだ知らない方にお伝えし、また信じる心を起こしてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。